皆さんこんにちは。初め30分の予定でお電話いただいて20分ということになって、ようやく15分まで落とせることができまして、ありがとうございます。でちょっと今日はお時間あれば最後に私の得意分野のお話をしようと思ったんですが、ちょっとまたそのあたりはお時間があれば、今日ちょっと肩こりと枕の関係性とか、腰痛と姿勢の関係性ですとか、膝関節症のメカニズムとか、呼吸についてとか、いろいろちょっとお話かいつまんでしようと思ったんですが、少し豆知識として最後にお話しさせていただければなと思います。まず私がこのロータリークラブに入会した理由としましては、もともとロータリークラブ自体にちょっと興味が あったということで、奉仕っていう言葉に対して昔からちょっとこう自分が今社会福あごめんなさい福祉とか介護系をやっているんですけれども、果たしてそれが奉仕なのか、いやっていう感じで、ロータリークラブさんの会員の方はどういう考えで、そのこの間おっしゃった職業奉仕のところとかですね、どのように考えてられるのかなと思って、なんか自分の中で少し透明性が出てきたかなというふうに思っております。でこれからちょっと日々勉強してロータリークラブの会員となって、その奉仕っていう言葉についてもう少し学んでいきたいなと思っています。であと2番目に茅ヶ崎ロータリークラブの創立月日がですね8月10日ということで、私の誕生日と一緒だということでちょっと決めた理由もありまして、で3つ目に吉田さんの推しの強さに負けたっていうのが入会の理由なんですけれども私のプロフィールに移らせていただきますと、私やっぱり言葉のこのイントネーションが全く直らないんですが、大阪の育ちで1970年、今46歳なんですが、大阪市西成区という通天閣の真下、本当真下で生まれまして、いわゆる愛林地区というところで育ったんですけれども、先輩に赤井英和とか、後輩に亀田興毅三兄弟とかですね、そういう関係のところで育ちまして、で父と母が床屋ですね、理髪店を営んでおりまして、疎開ですね、大阪も空襲がありましたので、奈良の方に疎開をしまして、でそこで知り合ってこちらに出てきて、そういう理髪店を営んで、その中で生まれ、姉兄私という形で、末っ子の甘えん坊という形で生まれたんですけれども、その中で父親が非常に厳しくて、毎晩正座をして父親の説教を聞くという、毎晩そういう家で育ちまして、で言われることはもう一つ目からお前たちは理髪店を継ぐなっていう話とですね、二つ目は、手に職を持てっていうことですね、で三つ目は、この町にいるなっていうふうに言われまして理由その頃からあまり理由は分からなかったんですが、大きくなるにつれて兄と布団の中でこの町いつ出るかっていう話からいつも毎晩してた覚えがあります。で理髪店やってたんですが、いろいろギャンブル的なタイプでしたので、ちょっと家も経済的に大変になってきまして、父親と母親からはお前たちは私学の学校には行かせれないので、国立に行けとずっと言われてまして、ずっと国立に行けって、で国立以外に、とりあえず安いとこに行けって言われてで自分たちで大学、高校までは安いので、安いというか金額そんなにかからないので、大学はとりあえず安いとこに行かないといけないということで行った覚えがあります。で私も小学校、今はダメなんですけども、小学校4年生の頃から新聞配達をしてまして、小学校4年から中学校3年まで新聞配達をして、で高校1年から高校3年までは大和宅急便のですね集配センターで夜間、夜8時から夜中1時までっていうバイトをずっとしてまして、で大学に入ってからもインターロッキングって床にこう入れる石の アルバイトをずっとして、まあ、そういうことをずっとしてまいりました。まあ、そうすることによっていろんな人と巡り合いがありまして、いろんな仕事をされている方、まあ、いろんな苦労をされている方のお話も聞くことができて、非常に今の人生設計に役立っております。で、まあ、兄貴は無事4年浪人しましたけれども、まあ、医学部行って今医者をやっておりますけれども、で私は2年浪人をして、まあ、京都のですね、その頃は京都大学医療技術短期大学部ということで、理学療法士 その育成の課程が昔は、文部省管轄の時は3年間だったんですけれども、まあ、その時に入学いたしまして、今は厚労省の管轄ですね。で今は文部省の管轄になったので4年生になって、京都大学保健科学医学保健科という名称が変更しておりますけれども、まあ、そちらにめでたく学校に行くことができまして、でももちろん学費は自分で払うというのが、まあ、決まりで払いながら行っておりました。で、まあ、京都での思い出っていうのはもう皆さんこちら のご紹介の時に京都の桜はっていうお話をたくさんされて、いい雰囲気でお話をいつも聞いてるんですが、僕はもう京都イメージはもうお金がなかったっていうイメージしかないので桜を見に行くというよりも桜を見に行くしか時間お金がないので桜を見に行った覚えがあるんですけれども、その綺麗だからというよりも神社を回るしかお金がなかったもんですから、自転車でたくさん神社を回った覚えがあります。で、まあ、2年間京都で住んでおりまして、東鞍馬通りというところと御影通りという境のところのですね、まあ、いわゆる京都大学の農学部があるところなんですけども、まあ、そちらの方で2年間住んでまして、8畳一間の共同風呂共同トイレというところで住んでおりました。で、まあ、その時にまだこう関東に行きたいというか関西にはいたくないという思いがありましたので、とりあえず関東の方に昔でいう本当に関東に行ったら何かいいことあるんじゃないかと僕思ってましたので、関東の方にとりあえず行こうということで、私の職種としては理学療法士って、よく医学療法士とか間違えられるんですが、いわゆるリハビリテーションを行う事業仕事で、でまあ就職するのもですね、まあ、売り手市場で1人に対して200から300あるような時代で、どこの病院でも就職できる時代だったんですね。で、まあ、その時に我々同級生が20人しかいないので、でその中で、まあ、関東に来たのが私1人ということで、まあ、先生からの猛反発もありましたけども、とりあえず関東に行こうということで開けたページにですね、鴨川シーワールドご存知だと思うんですが、その前に大きな亀田総合病院というのがあるんですけども、まあ、そちらの方の方に就職したんですね。でその時の就職のエピソードがですね、まあ、今やっていいのかなと思うんですけれども、見学行った日にですね、まあ、私も新幹線に乗って東京駅に着いて、でその後また特急に乗るということがあって、特急に乗ってどこまで行くのかなと思ったら2時間乗って鴨川っていうところで降りてですね、で、まあ、鴨川で着いたという就職のお話を聞いててですね、今日就職決めたら今日の交通費往復と、引っ越し代出してあげるから来るかって言われて、で行きますっていうことで行った記憶があります。で、まあまあ、亀田総合病院はイコール僕らの業界の中では寺小屋って言われてまして、まあ、帰るのが日々11時、まあ、今でいうブラック企業ですね、11時で朝7時に出勤という感じで、まあ、学び部屋っていう風な感じだったんですけども、そちらでしっかり学ぶことができまして、まあ、そちらの病院でも病院で初の ISO9001 っていうのを取った病院で、まあ、そちらの ISO のお手伝いも始めさせていただきましたので、まあ、いろんなことを経験させていただきました。まあ、その中で森の里というですね、厚木市にグループ病院がありまして、そちらの方が経営が傾いているということで、まあ、行って誰か行かないかということで、おこれは湘南に近いと思って、まあ、挙手をしまして、でそちらの方に行って、まあ、茅ヶ崎に住むことになったということになります。まあ、茅ヶ崎に住んで12年 2013年になります。で5年前にですね起業いたしまして、弊社としては今そういう介護事業と、訪問の事業と、あと市の委託事業と、あと最近始めました障害児を預かる、障害児を預かる放課後等デイサービス児童発達支援事業所っていうのを中海岸で、開始しております。今従業員は大体100名います。でその中で我々の職種のような理学療法士が今全国で40名、その他、作業療法士、言語聴覚士っていうような職種の方が今、従事していただいております。まあ、我々の仕事というのはこういう専門職あっての仕事ですので、まあ、なかなか専門職がいなくなるとうまくいかないんですけれども、まあ、周りの学校ですね、専門学校、まあ、神奈川で言いますと神奈川県立福祉大学とか、北里大学とか、そちらにあります茅ヶ崎ふれあいさんのですねリハビリ学校とか、横浜リハビリテーション学校とかですね、まあ、それぞれの非常勤もさせていただきながら今、まあ、学校の生徒さんとがうちに就職するような流れを今作っております。で、まあ今全国で14施設とフランチャイズが2施設で16施設を営んでおります。まあ、創業して5年ですので、まあ初めはもうかなり大変で今も大変なんですけれども、まあ、ようやく少し落ち着いてきたかなっていうところです。まあうちの会社の概要としましてホームページ見ていただいたりですね、去年から湘南信用金庫さんの暮らしのガイドのところに弊社がリンクさせていただいておりますので、まあ、ホームページ見ていただければなと思います。まあ、残り2分ですので一つだけちょっとせっかくなんで豆になるお話を一つさせていただきますと、肩の痛みで肩関節周囲炎というのがありますけれども、よく皆さん四十肩四十肩っていうんですが、あれは俗語で四十肩という病名はありません。ただいわゆる五十肩という病名はあります。それもいわゆるってひらがながつきます。でこのひらがながつく五十肩に関しては病名がはっきりわからないものをいわゆる五十肩と言います。でそれ以外に病名がわかる場合はその病名がつきます。例えば肩甲滑液包炎とかですね、石灰沈着炎、腱板断裂、上腕二頭筋腱炎、右甲上腕靭帯炎というような病名がつくんですが、はっきりしないものがそれになります。でそれをはっきりしたものを明確にしてそれを治療していくっていうのが我々理学療法士が医師から課せられた仕事になります。まあ、他に腰痛を治すことですとか、まあ、いろいろ例えばどうやってオリンピック選手を育てていくのかとか、どうやったら捻挫しない体を作っていくのかっていうこともやろうと思えばできますので、また機会がありましたらどこかでお話しさせていただければなと思います。イニシエーションスピーチありがとうございました。